So my name is Junko Kondo, and I will be serving as the host of this session titled 99年の愛憎しみ, 99 Years of Love and Hate. It's a 日本語のセッション, in Japanese. In this room, Cedar, A and B, may I please make a kind reminder to please turn off all cell phones. No taping, video, or audio will be allowed. The panels are being professionally audio recorded, and streaming audio files will be available on the JANM.org website following the conference. So without further ado, I'd like to introduce Dr. Masako Ino of Tsuda College.
Hi. Thank you. 皆さん、こんにちは。日本語のセッションです。タイトルは99年の愛。99 years of love. 英語では99 years of love, hate となっていますけれども。で、これは2010年に日本のテレビ会社の TBS が開局60周年そして終戦65周年を記念して5夜連続特別企画と銘打って放映したドラマです。でこれがこちらでのこれは99年の愛だけになってます。でこのキャッチコピーをちょっと読んでみますと日本の、このビデオのキャッチコピーですけれども99年前にアメリカへ渡った日本人移民が働くため生きるために人種差別や戦争による逆境苦悩を乗り越え生き抜く家族の愛の物語。脚本家橋田壽賀子が自身の生涯のテーマでもある戦争と平和というテーマで書く最後の作品として世代を超えて現代に至る彼らの魂そして99年にわたるその変遷を描く中で日本人の誇り、勇気、愛を問いかけます。でこういうキャッチコピーですけれどもこのセッションでは何をするかと言いますとまずこのドラマが全体としてどういう形のものなのかというその全体像をちょっとお話ししてそしてその作成過程でここに並んでいる私たち研究者がどんなふうにそれに関わったのかでつまり時代考証についてちょっとお話ししたいと思います。で私がその全体をお話しした後に島田さんが私たち3人がした時代考証の結果を特にその中でも興味深い点に絞って話してくださいます。そして久米井さんはこのドラマを見た人々の反応について日本でですね見た人々の反応についてお話しくださいます。でそれぞれ約15分お話すつもりでおります。それでその後フロアからのコメントや質問をいただきたいというふうに思っております。それではちょっと私がここでこういう話をするということを TBS の、 その元プロで元って私たちと一緒に話し合ったプロデューサーの人に話しましたら倉庫を探してその2年3年前に作った短い紹介 の、 DVD を日本のいわゆるバイク便ですねもう2時間ぐらいでその TBS からうちまで届くというそれで送ってくださいましたのでせっかくですからちょっとそれを見ていただきたいと思います。90秒です。
橋田壽賀子が戦争と平和のテーマで描く最後のメッセージ99年の愛ジャパニーズアメリカンズ。この10月オバマ大統領は第二次世界大戦中多数の犠牲者を出しながらも勇敢に戦った日系人部隊の第442連隊に最高の栄誉とされる勲章を授与する法案に署名した。アメリカ陸軍史上最も多くの勲章を受けた442連隊。日系人たちはなぜそこまでひたむきに戦ったのか。その答えは日系移民の過酷な歴史にあった。日系移民の世代を超えた家族の物語。理不尽な人種差別そして過酷な労働逆境に耐え忍んだ日々そして第二次世界大戦が勃発。日系移民たちは戦乱の時代に翻弄されていく。
私が精一杯生きた証をお前たちに守ってほしい。
アメリカ人に日系人を認めさせてやりたいんだよ。
世代を超えて描かれる家族の絆そして愛。
今こそ妹の星見せるんだ。
99年の愛ジャパニーズアメリカンズ11月3日夜9時から5夜連続放送。
ありがとうございます。でご覧になった方ほとんどですか？この中でほとんどの方がご覧になりましたか、はい、でもしかして見てらっしゃらない方があるかと思ってちょっと簡単にあらすじをと思って用意してきましたけれど、あの話は2010年の8月に始まるわけなんですが、そのシアトルの農場を営む2世の平松二郎、それから忍、この忍というのは二郎のお兄さん一郎の亡くなるんですけど44に舞台に入ってその妻ですね、その2人を日本で暮らしていた二郎の妹幸というのが訪ねてきます。そしてそれが70年ぶりの再会を果たすシーンだと。でそれが導入部です。で11歳でアメリカを離れて日本で生きていた幸が日本の家族の歴史は自分の家族の歴史を知ろうとやってくるというそういう設定です。で日系人の歴史をご承知の方々にはもうこれだけで背景は十分かもしれません。日本から移民した人が親がいろいろな理由で子供を日本に送って兄弟姉妹がアメリカと日本に別れて過ごした例というのはたくさんあるからです。でその導入から物語は一挙に99年前になって島根県から移民してきた、そしてシアトルにやってきた19歳の平松長吉の生活が描かれます。でもすでにその時は排日運動が盛んになっていた1910年代で、渡米直後からこの長吉は挫折を味わってでとうとう季節労働者として働くしかなく過ごすことになります。で彼は写真花嫁をもらって、でこの写真花嫁ここ のドラマの中ではその本当の写真に出てた人ではなくてその妹と結婚するという筋書きになっていますけども、そういうこともよくあった例だそうですね。でその写真花嫁と結婚して4人子供が生まれます。でその4人の子供のうち女の子2人を日本の親戚に預ける。でその1人が最初の導入部に出てくる幸ということになります。そして28年経ってようやく自分の農場を持つことに なります。でこれはドラマの中では平松ファームという入り口にこういうサインが出た大きな牧場になって、農場になって現れます。でその自分の農場を持つわけですけれども、その頃もすでに日米関係は非常に厳しいものになっていて、アメリカにいる家族もそして日本に送られた妹たちも苦難の生活を強いられることになります。でこの戦時中のここで描かれている戦時中の平松一家の生活というのは日系人の生活の典型的なものだったと思います。長吉は FBI に捕らえられて、家族はマンザナ収容所に入れられます。そして息子、つまりその一郎上の息子はそれからその他の人たちもですけど、2世は忠誠審査を受けてみんなイエスって答えるわけですね。そして一郎は第442戦闘部隊に入って亡くなります。そして日本に送られた2人の女の子は同じところに暮らすんじゃなくて沖縄とそして広島に別々に住むことに預けられて別々に住むことになって、で広島に住んだ一人は被爆すると、原爆が広島に落とされるのでそこで後に死んでしまうということになります。で沖縄に行った女の子がその導入部に出てくる幸だということですね。で戦死した一郎、それからその奥さんになった忍、この2人の関係もドラマの中ではいろいろ本当にドラマティックに描かれますけれども、その子供が収容所の中で生まれて、ここで日系三世の世代が始まるということもドラマの中で示されます。で一方日本の敗戦を知って日本に帰るべきかアメリカに留まるべきか迷った挙句その日本に戻ろうと決心した一世、でこれも本当に現実にもいたわけでしょうけれども、その平松長吉と友夫妻そういう決心をするわけなんですけれども、その後間もなく長吉は自分の畑で自らの命を絶つことになります。で戦後第442戦闘部隊の活躍ぶりが報道されて日系人がアメリカ市民としてはっきりと認められるようになり、一世の世代は喜ぶわけですけれども、その後間もなくその、畑でその自分の命を絶った人の妻ともですね、一郎のお母さんですけれども、その病に倒れてこの家族の中ではここで世代の交代がはっきりするということになります。そして締めくくりがさっきの、DVD も言ってましたけれども、アメリカと日本それぞれの地で懸命に生きてきた平松家がそれぞれの苦労を知ることで なぜ自分はこのような運命をたどることになったのかということに関する一種のそのわだかまりとか疑惑とかそういったものが会うことで解けていくと。そして99年前一人の男が海を渡り、差別や戦争に翻弄されながらも作り上げてきた家族の愛と絆が再び深まるという締めくくりになるわけです。ではなぜこのようなドラマをTBS が記念番組として作成そして放映したのかということなんですが、これはプロデューサーにちょっと聞いてきました。でプロデューサーの話では、作品作りのきっかけですが、そもそもの制作の出発点は2010年が終戦65周年という節目にあたる年だったこと、そしてその年が TBS の創立60周年にあたることもあって、そう、戦争と平和をテーマとした歴史に残るドラマを作ろうと橋田先生とプランを練っていた時に、シアトルにお住まいの方から日系アメリカ人の歩みをまとめたアイデアをいただきました。でそれをきっかけとして橋田先生が TBS のスタッフとともにいろいろな資料を調べて、また伝承の今日いらしてましたけれども、昨日もいらしてました富池田さんとか北米放置の富尾森口さんらに協力を仰いでドラマの制作に当たったということです。で目指すところは何かと言いますと、一つの家族を通して日系アメリカ人の歴史と生き様を描きたいと、これはプロデューサーの言葉です。戦争と平和というテーマに加えて、戦前から戦中戦後とアメリカで生き抜いた日系アメリカ人の生き様は今を生き抜くための大きなヒントになるはずだ、だからこそ今伝えなければならない作品だと強く思っていますと。これがプロデューサーの決意の言葉です。でもう一つ脚本を執筆した橋田壽賀子さんの言葉もちょっと伺いましたが、戦争と平和は私の一生のテーマです。今回の物語は100年前にアメリカへ渡った日本人移民の家族を通して戦争と平和への全ての思いを託した私の集大成であり、これが私にとって最後の作品になると思います。で私自身終戦時は20歳、これ橋田さんです、私じゃなくて、戦前戦中戦後のすべてを経験しました。今回の100年にわたる家族の物語で伝えたいことは私の遺言でもあります。戦乱の時代に翻弄されながらも努力と勇気を胸に懸命に生き抜いた家族の物語を最後に書いておきたかった。日本を見つめ直すことを忘れないでほしい。主人公である夫婦を演じる草薙さん仲間と仲間さんをはじめ皆さん素晴らしいキャスティングだと思っています。ぜひ私の思いを2倍にも3倍にもして視聴者の皆様に届けていただければと願っています。そういうメッセージを橋田さんが書いていらっしゃいます。というその以上のような、これでお別れだと思いますが、非常に意気込みを持ってこのドラマの制作が始まったわけです。で台本の制作は別として、プロデューサーによりますと撮影は5ヶ月でそのうち2ヶ月がアメリカで行われたロケだったそうです。で撮影時の苦労はって聞きましたら、撮影時の苦労話はそれこそ挙げたらキリがありませんって。で一つやっぱり一番大変だったのは、舞台がアメリカでかつ戦前戦中戦後までを描く時代劇だったということ。彼は時代劇という言葉を使っていましたけど、時代劇であることにつきますと、一番大きな苦労はそれだったということです。で当時の状況を再現して映像化することはとても大変で、美術チームと撮影チームは常に打ち合わせを重ね、知恵を絞り出していました。と一例で申し上げますと、マンザナ強制収容所に関しては全体の映像は実際の跡地で撮影して、収容所の内部の建物などは東京でオープンセットを作って撮影して、そして両方の映像を合わせた、合成したと。ということはその俳優は同じ演技を両方でしたということなんですね。だからすごく大変だったそうなんですよ。でそこでですね、ここにいる私たち3人がその何をしたかと、ドラマ制作の過程のどこでどのように関わったかということなんですが、関わったのはかなり重要な部分、このドラマの歴史的な裏付け、つまり時代考証でした。 でプロデューサーからお話があったのはもう、ね、ずいぶん昔2009年の10月のことだったんですね。で非常に説得力のある依頼でね、いろんな人に推薦してもらったので、もうともかく受けてくださいっておっしゃったんですが、最初私は大変もうビクビクもので、こんな難しい そして責任の重いものを引き受けすることはできないって申し上げたんです。でも、3人ならどうにか太刀打ちできるかということで3人でさせていただくことにしました。でどういう作業をしたかと言いますと、まず実際に3人ともそれぞれ台本5冊5夜ですから5冊あるんです。1つが大体こんな分厚さの台本なんですね、中全部セリフですけれど、それからとがきがついていて、でその5冊を時間をかけて慎重に読んで話し合って、そしてその消せないところはもちろん資料に当たって、それから他の専門家研究者に確認したとわけです。そして歴史的に見て不適当ではないかと思われる点をまた3人で話し合ってリストアップして、もう何ページにもわたるリストができました。そしてプロデューサーをはじめとする担当者数人と何度も話し合いました。でその間プロデューサーはその脚本を書かれた橋田さんのところにいらして、橋田先生のところにいらして、またそれを持って帰ってきてっていうことをなさいました。でもちろん私たちだけじゃなくて、日系コミュニティのリーダーとか、その信頼できる方々のご意見も聞いていらっしゃいました。でそういったことが行われた中で、最後まで難しい問題として残ったのは何かと言いますと、もちろん妥協した点いっぱいあります。これはフィクションだからということで、当然ですよね。面白い方がいい、人を引きつける方がいいって、それは私たちも納得しました。ですけれども、やっぱりそれを超えてまだ難しい問題として残ったのは、ドラマであって、そのフィクションであるんだけれども、でもそこにはやはり時代の歴史的な裏付けが、そのどれだけなされなければいけない、どれだけきちんとされるべきか、いくら創作ではあっても、その歴史観に影響を与えるものではないものでなければいけない。それからこういったドラマを見る人、その中で特に実際にこういった経験をなさった日系人がこれを見てどういうふうに感じられるか、でそれが私たちには大変気になるところで、それが重要な判断基準にもなりました。でこういうことをお見せすると、多分日系人の方々にはやっぱり納得ができないんじゃないかとかね、そういったことは判断基準として非常に重要だと。それでそういった基準から見たお話を次に島田先生からしていただきます。
島田典子です。よろしくお願いします。申し訳ありませんが、座ったままで話させていただきます。3人で時代交渉したんですけれども、さっきお話にあったように本当にたくさんの史実とここは違うよっていうリストがバーッとできたのですけれども、例えばそれを簡単な部分を割と簡単に直していただけたんですね。例えば平松一家がお米を作っているっていう設定だったんですけど、シアトル近郊ではお米は作りませんって言ったら、そこはもうカットしていただいた。それから貧しい長吉が船賃が出せないという時に、お上から補助が出る、お上って政府ですね、日本の政府から補助が出るっていうのがあったんですけど、そんなことありませんでしたって言ったら、そこカットしていただいた。それから日本人の子どもたちは公立学校に行けなかったので、日本語学校だけに行ってましたという設定だった。そんなことありません、もうみんなパブリックスクール行って、放課後だけ日本語学校でしたって言ったら、そこもちゃんとカットしていただいたって、そういうところがいっぱいありました。だけれども、私たちの言ったことを受け入れてもらえなかったことがたくさんあるんですね。今日はそのことを中心に、皆さんから見たらあれおかしいねと思われたに違いないと思うことがあるのですが、どうしてそこがそのままになったかみたいなお話をしたいと思います。一番最初に気がつくのは、シアトルの近郊が舞台なんですから、主人公一家は普通はサンタアニタに行きませんよね。サンタアニタじゃなくてピュアラップに行ったはずですよね。でもサンタアニタ競馬場の仮収容所に行くことになっています。でそれはどうしてかって、橋田さんがそういう苦労した、大変苦労したことは絶対ドラマに残したい、だから歴史的には合わないけどもここは外しません。で橋田先生、橋田壽賀子さんの言うことは 全部なるんですね。それでじゃあ仕方がありませんねって、あのやっぱり苦労したところを描いて日本人の観客に伝えたい、アメリカの人たちを対象にするということもあるんですけど、まずは日本人が知らないのでどんな苦労したかを伝えたいからっていうことでした。それからその後あのマンザナ収容所に送られますよね。でやっぱりシアトル近郊の人はミニドカーに行ったわけで、マンザナっていうのはおかしいんですね。でも あそこで騒動が起こりました。で一番大きな騒動はマンザナ騒動って大きな事件になるんですけども、それをやっぱり取り上げたいんですね。だから確かに歴史的には合わないかもしれないけど橋ヶ須賀子さんがっていうことになりました。で私たちもちょっと最初うなずけなかったんですけれども、でもフィクションとしてね、こういう苦労があったよっていうハイライトを見せる、で特にこうドラマティックなところを描くっていうことは視聴率を上げたりすることも大事ですし、多分アメリカの方も理解してもらえるかなっていうことでそのままになりました。それから一郎についてなんですけれども、どうして橋田さんがシアトルにこだわったかっていうののもう一つの原因は多分一郎にあったと私は思っているんですね。ドラマの最初の第1話の冒頭部分に、アメリカに訪ねてきた幸さんの一家とそれから忍さんの一家とが揃って野球を見に行くっていう画面が、制服を球場に行きますよね。そしてそこに話題になるのが一郎なんです。でこういうふうに言うんですね、これはですね、誰のセリフだったかな、
忍と一郎、
あまず幸さん、違うな、ごめんなさい、
忍
じゃないか、あ、二郎さんがまず言います。日本人の選手がアメリカの球団に入ってこんなにもてはやされるなんてね、私たちが生きてきた時代とは大違いだ、こんな時が来るなんて思ってもみなかったものねって言うんですね。それを聞いて忍さんが答えます。本当、ジャップジャップってバカにされて嫌われていた昔のことを思ったらとっても信じられない。それが伝えたいメッセージで、で一郎のように今は愛されて尊敬されている日本人がいるっていうことを時代をこう隔ててこう対照的に描きたかったんですね。でそのためにはやっぱりシアトルがいいだろう、今一郎いないんですけども10年の段階ではいましたので、それできっとそうなったんだと思います。それでもう一つはですね、そのセリフの後に一番最後にですね、 5番目の夜の一番最後のところに忍さんの息子がケンっていう息子が出てきます。そんでケンさんはヤマトっていう名前のレストランを経営してるんですね。でみんなを経営しているそのレストランに呼ぶんですね。でそこでもまた一郎が話題に、最後の締めくくりもまた一郎なんですね。でそこでは日本から訪ねてきた幸さんがこう言います。今でも原爆は許せません、あんな残酷な爆弾だと分かっていて落としたアメリカだって私許せない、しず姉ちゃんは広島で被爆して死んでいるんですね、しず姉ちゃんがかわいそうだもの。 でも続けてこう言うんです、同じ幸さん、けどね、一郎選手のようにアメリカ人にも尊敬されて愛されている日本人も出てきたし、いつまでもアメリカに偏見を持っているのはもう時代遅れかもしれないわねって言うんですね。そこでこの物語の主人公は一郎、草なぎ剛さん演じる一郎と仲間由紀恵さん演じる忍が一応中心なんですけれども、私は多分この幸さんも影の主人公だってに違いないと思うんです。で幸さんは日本から来る時まだ憎しみを持っているんですね。で女の子2人日本に帰されます、戦争が来る直前に。それを恨んでるんですね。親は私たちを捨てた、見捨てた、で私たちは広島と沖縄でとっても辛い目にあった。で沖縄と広島っていうのは2つ日本の一番厳しい戦場になったところなんですね。だからそこを描いて幸さんを恨んでるんです、私たちだけ苦労したと思って。そして原爆が落ちてアメリカを憎んでるんですね。でもやってきて一郎の活躍を見て、そして目が覚めるっていうプロセスがここに描かれるんです。だからこのセッションのタイトルが99 years love slash hate っていうのはとてもぴったりなんですね。その憎しみを解いて愛を、あるいは何でしょうかね、憎しみを超えてお互いに許し合うっていうような、そういうメッセージを 伝えたかった、橋田さんはね伝えたかったんだと思うんです。だからその意味ではそういう憎しみから愛へ移ったっていうのは幸さんの成長なんです。だから影の主人公はもしかしたら幸さんかもしれないと私は思っています。と同時にですね、あの一郎が活躍しているのは日本人の私たちにもすごい嬉しいんですよね。でそこに橋田さんの思いが あってですね、ちょっとナショナリスティックなプライドがちょっと見え隠れするかなっていう気もいたします。まあ、特に日本人を対象に作った作品であればね、一郎のことを描くことがきっと橋田さんもなんかこうプラウドに思って取り上げたんじゃないかなっていう気がいたします。それからもう一つ2番目に私たちがおかしいんじゃないかって言ったことは、2世 の兄弟たちがお互いに日本語で話してるんですよね。でとても綺麗な日本語、当たり前ねですなんですね。で英語で話すときにはとってもやっぱりぎこちない英語になります。それから4世の智也君がペラペラの日本語で話してるんですね。どう見てもおかしいんですね。でもそれも言ったんですけれども、やっぱり日本人に分かりやすいようにっていうことと、それから日本人が大好きな俳優さんを主人公に配役したかったのでっていうことで、それも私たちはダメでになりました。それから私たちが気がついたのは、主人公 のお父さんの長吉さんなんですけれども、長吉さんは島根県のものすごい貧しい農家の出身という設定なんです。で食べるのも難しくて、自分はいたらば食いぶちが増えるからよくないから出ていきますっていうふうにセリフで言うんですね。一人でも人が少ない方がいいでしょっていうふうに言うんです。で送り出す方のお父さんも何にもしてやれないけれども、お前の自由に生きていいよって言うんですね。つまり現金が自由にならないような貧しい農家の出身っていうことになっているんです。でもそれは歴史的におかしいんですね。旅費も払えないような人たちは来ていないんです。だけれども貧しい人がアメリカに出稼ぎに行ったってい こうステレオタイプがやっぱりここで使われているんです。だから私たち本当はそうしてほしくない。井野さんが出している本などにはそういうことではなかったとちゃんと書いてあるんですね。だからそうしてほしくなかったんですけれども、やっぱり貧困から抜け出してっていうか、こう戦った人たちっていうそのプロセスを描きたかったんだろうと思って、橋田さんがになったわけです。それから忍さんに関する設定もちょっとおかしいんですよね。忍さんは仲間由紀恵さんが演じた主人公ですけれども、忍さんっていうのはお父さんが外交官でシアトルの領事館にいて、で1年間だけアメリカに滞在してシアトルの大学で勉強していて、その大学のキャンパスでいじめられて人種差別にあって、そしてそこを通りかかった一郎さんとばったり知り合って恋に落ちるという設定ですよね。だからそのためにはやっぱり忍さんいないと困るんですね。それでちょっとおかしいなって、その当時の外交官が娘だけを連れてね、息子は日本に置いてきてるんです。弟はそんなこと普通考えられないけれどね。それから忍さんは日本で女学校出ているんですけど、その当時の日本の女学校は大学に行くことを前提にほとんどしていません。女の子には大学教育いらないっていうのが圧倒的な考えでしたね。だから女学校で十分な英語教育していません。だから日本にすぐに日本から渡ってきてアメリカの大学でちゃんと大学の授業についていけたかっていうと、やっぱりちょっとクエスチョンマークですよね。でもやっぱり出会わないといけないので、そういう設定になったんですね。それから皆さんもおかしいと思われたと思うんですけど、忍さんは海に船から飛び降りますね。ちょっと不思議ですよね。それで私たちもそこを指摘しました。それから海からこう上がってくる場面がありますね。そしてその後歩いていくんですね、農場まで。ちょっと考えられないですね。でそういうこと考えられないんだけどって言ったら、どういうふうになったかっていうと、こう上がって海から濡れた形で上がってきて、その後暗い夜の設定で暗闇の中をこうとぶとぶ歩いていくって、その先はもう描かないというある種の妥協が図られていて、次の場面はもう平松農場で朝早く忍さんは牛の世話をしてるんですよね。でそこに一郎がやってきて、どうして忍さんいるのと驚くようになっていました。だからそこでもちょっとこうコンプロマイズがあったんだと思いますね。 それからですね、土地をキャサリンっていうとても親切にしてくれる白人の女性から農場を買いますね。でもあの時もですね、本当のこと言うとワシントン州の外国人土地法によるとそれは難しいんですね。ワシントン州では1921年の外国人土地法で外国人の土地所有も借地権も認められなくなっています。そして1923年 2年後なんですけど、その土地法は未成年の2世もそれができないっていうふうに厳しくなっているんですね。で、イチローが生まれたのは同じ年のちょっと先前なんですけども、やっぱり同じ年なんです。だから生まれたばっかりの赤ちゃんのイチローが土地を買うっていうのはちょっとやっぱり不自然で、もしかしたら正しくするならばですね、成人した2世の誰かの名義を借りてとかっていうのが正しい手続きかと思いますけれども、まあそこまでやらなくてもということでになりました。それから長吉さんが2人の妹が行って、2人の妹は島根県から広島と沖縄にお嫁さんに行ってるんです。でそこに長吉さんの2人の娘たちが預けられるんですけれども、でもね、島根県の貧しい農家から広島と沖縄にお嫁に行くと思いますか？まずないですよね。で特にね、戦前の沖縄では結婚は同じ村の中で、あるいはもっと狭いアザ、村の単位でアザと思って狭いのがあるんですけど、同じアザの中で結婚するのが沖縄の風習だったんです。だからもう大和のね、島根県からお嫁さんを迎えるなんてことはまずなかっただろうなと思うんですね。でも同じ日本だからということで、そういう設定にしてどうしても沖縄を舞台にしたかったんだろうと思うんですね。だから沖縄と広島を舞台にするためにそこに2人の娘をお嫁に行かせていたということになったんだろうと思います。それから平松農場の人たちが1週間しか余裕がなくて荷物をまとめて強制収容を行かなきゃいけなかったっていうのも、ちょっと時間的にね、ベンブリッジにいた漁師の日本人たちは1週間しか余裕がなかったんです。で強制収容立ち退き命令の1号はベンブリッジでしたね。でベンブリッジの漁師でした。2号はロサンゼルスのターミナルアイランドの日系人が第2号でした。両方とも漁師なんです。で漁師は海のことを知っている、港を知っているからとても危険な情報を持っているということで、一番先に立ち退かされた人たちですね。だからその時は1週間の余裕しかなかったんですけど、その他の日系人はそんなに厳しい時間ではなかったと思います。でした、事実だけども、ドラマティックにして日系人の苦労を日本人に知らせたいので、1週間で行った人もいたんだから1週間で行きますということでここもになりました。その他ですね、時間大丈夫、それからもう一つ、じゃあ最後に一つだけ、1943年に一郎さんと忍さんが収容所の中で結婚します。そして新婚旅行に行くのにシアトルに戻るんですね。それはちょっと難しいですよね。その当時は2世の兵士は西海岸に入ってもいいという許可書が出ていたんです。でもお嫁さんは民間人なので、ダメ、本当に行ったらダメなんですね。で民間人が帰ってこれるようになるのは94年の1年後ぐらいになって、しかも最初は1人ずつ試験的に大学生を戻すようにして、どんな反応があるかって様子を見ながら送り込んでいたんです。でその年の末までに約1500人ぐらいの2世が西海岸に順繰りに戻っているんですけれども、それは忍さんたちの新婚旅行の1年前後なんですよね。だからそれは本当はありえない設定です。でもこのどうしてこれが必要だったかっていうと、お二人が新婚旅行で来て、ジャップお断りってレストランにも入れない、ジャップお断りってホテルにも泊めてもらえない、でとぼとぼと歩いていて、ベンチに座っているとベティさんっていう親切な白人の女の人が声をかけてくれて、でその方は日系人と親しくしていた方で、友達のホテルを預かって、戦争地私が運営しているからよかったらいらっしゃいって言って、そこの宿に泊まれるようになるっていう設定ですね。でそこで忍さんは本当にいい思いを持つ。それで忍さんが言うんですね、その 素晴らしい思い出があったから私は耐えてこられたんだって、そう親切にしてもらって素晴らしい新婚旅行の思い出ができたから、その後彼女は身ごもって子供を産みますよね、健さんを産むんですけど、旦那さんの一郎さんは戦死してしまいます。でも一人で子供を育てていくっていう、それをね耐えられたのはあの新婚旅行の思い出があったからなのよっていう設定なんですね。それでになりました。だからあのいろんなことでね歴史と合ってないことがあったのですけれども、でも全く日系人が経験してたことがなかったこととはちょっと違うし、ちょっとこう融通聞かせればありえたかなみたいな、そういう範囲で、そしてあのともかくその苦闘したことを橋田壽賀子さんが何も知らない日本人に伝えたいっていう思いだったんだろうなと思うんですね。で私たちはあのアメリカにいる日系人の方たちがこれを見てどう思われるかすごく心配だったんですけど、多分分かってもらえるのではないかなっていうあの期待を持ってあの見守っていたっていうのが正直なところでした。じゃあ私の発表はここまでにします。
大丈夫です。はい、すいません、時間を取りましてなんかスリープしちゃってたみたいで私のようです。私は今日は学生の反応についてお話しします。本日の話の流れとして、まず TBS がこのドラマをどのように総括しているのか、次に一般の消費者がどのように反応を示したか、これらの情報はウェブサイトから入手しました。そして、最後に学生の反応についてお話しします。で、先ほどもご覧になった、あれちょっと知ってますかね。大丈夫かな。あの99年の愛は東京ドラマアウォード2011を単発ドラマ部門で受賞したそうです。受賞記念として再放送も行ったようです。で、視聴率は画面のように第1夜 12% データだったんですけれども、徐々に上がって最終夜は 20% に迫り、瞬間最高視聴率っていうんでしょうか、 23.8%、毎回2時間以上ですね。で、5夜連続で高い視聴率を取るっていうのはものすごく難しかったと思うんですけれども、それでもこれを考えると平均視聴率や何か非常にいい高い視聴率を獲得したと思います。で、TBS はTBS 開局60周年記念5夜連続特別企画99年の愛 Japanese Americans最終夜に 19.1% の高視聴率を獲得、11時間にも及ぶ5日間の平均視聴率も 15.4% と総括しました。そしてテレビ史上勝ってない例のない視聴規模で放送し大きな感動を呼んだ作品であり、記憶にも記録にも残ることになったこのドラマは今後のドラマ界の大きな指針になるであろうと自画自賛しています。Google で、99年の愛という言葉と視聴率感想という言葉で検索しました。そうしますと F キャストテレビドラマ視聴率感想というサイトが見つかりました。ある人は祖父母の引用で、祖父母の兄弟が日系移民一世です。今は祖国日本のお墓に眠っています。先日アメリカから突如2世3世が一家総出で墓参りに訪れました。高齢で無論日本語も話せない人たちですが、日本の親戚を頼らず自分たちで全て手配してきたので、そのバイタリティと大らかさ、明るさ、そして苦難を共に乗り越えてきた親との絆の深さに感動しました。その時思い出したのが橋田壽賀子さんのドラマ春と夏届かなかった手紙です。これはブラジルの移民の方です。で、渡る世間、これはかなり長い、長寿番組なんですけれども、それは苦手ですが、橋田さんが遺言として書かれたドラマ、そして主演が草なぎ剛さんならばきっと素晴らしい作品になると信じていますという期待が寄せられていました。草なぎファンからの書き込みでしょうか。実際の反応も草薙ファンからの書き込みが多かったです。反対に、全米日系博物館のボランティアの方からは引用です。このドラマの発表があった時には本当にびっくりしたのと同時に大変不安に思いました。 日系人の話は本当に背景が複雑で、単なるお涙ちょうだいもののドラマにもしてほしくないし、面白おかしく取り上げてもらいたくもありません。日系二世は日本人の顔をしていますが、アメリカ人であり日本人じゃありません。それなのに公式サイトに書いてあった日本を知らずに生きるしかなかったという文言に、ああ何も分かっていない人たちが作るんだとがっかりしました。ほとんどの二世が日本語を話せません。その二世の役をなぜ日本人がやるのだろうとかなり疑問に思っています。このドラマが間違った認識を日本の方に与えないかどうか今から不安で仕方がありませんと強い不満を吐き込んでいます。ドラマでは日系人の歴史を面白おかしく取り扱ってはいないと思いますが、この方が不安に思っている点はドラマを見た学生からも指摘されています。実際にドラマを見た人からの書き込みでは、先にも述べたように草薙ファンからの書き込みが多かったです。で、草薙ファンの声はこの程度にして、日系舞台に関してはその活躍に感銘して涙を流したという人も多かったようです。そして、家族愛のドラマとして高く評価する声がありました。批判はほとんどなかったと思います。続いて学生の反応に入ります。最初にドラマを見て卒業生からすぐにメールが送られてきました。これは後でご紹介します。その後研究者からもメールを受け取ったり、あるいは直接に疑問をぶつけられました。今回は性格を期すためにメールののみの声を拾っています。私の方から感想を求めたわけではありません。学生の反応に関しては私の方から意見を求めました。今回ここで発表するってゲールさんに頼まれたときに、慌てて授業で取り上げることをシラバス、ですから昨年ですね、書き込みました。白百合女子大学ではグローバル文化研究 H という学部2年生から4年生対象の半期の講義科目、授業概要は引用ですが、日本人がアメリカ合衆国に集団移住してから140年よ、日系アメリカ人が日米戦争をきっかけにアメリカ合衆国の内陸部に強制退去収容されてから70年、今日では日本人が海外に出稼ぎに出た記憶は忘却されていますが、日系アメリカ人の強制収容体験はさまざまなメディアに取り上げられるようになりました。本年度は日系アメリカ人に焦点を当てて、彼らの体験がどのように語り継がれているのか、ローカルな活動とグローバルな展開を考えてみます。主な教材はカリフォルニアの中高のテキストに用いられている視覚教材、ハリウッド映画などを使用します。そして90分授業で2回この99年の愛を取り上げました。1回目では歴史的背景を私が説明し、2回目は10時間、まあ11時間ドラマですね、80分で見せました。また TA を使って昼休みに全部上映しました。また DVD を図書館にも入れました。津田塾の方は私非常勤ですので、その4年セミナーでは人種エスニシティに関する基本概念と理論を学び、ついで各種統計からアメリカ合衆国の現在の状況を調べます。また事例として日系アメリカ人強制収容に関する小説や映像資料を分析し、エスニックアイデンティティの生成と変容を探りますとして2回分取り上げました。最初に教室の関係で80分短縮上映して2回目にディスカッションをしました。そして、授業の最後に画面3つの問いかけをいたしました。ボーナスポイント獲得チャンスっていうのですね。で、感想文で良いので、翌週までに提出するように求めました。白百合の学生は32名が受講生なんですけれども、15名が、津田はやっぱり4年生なので、セミナーなので16名の受講者のうち12名が提出しました。最初に母数が少ないのですけれども、全体の割合についてお話しします。99年の愛が視聴者に伝えたかったことについて記述式ですので、複数の内容にまたがっていますけれども、一番多かったというのが人種差別の問題、放火されたりレイプされそうになったり、とても衝撃が強かったようです。続いて日系人の苦闘、その次に戦争の問題、家族愛、逆境に負けない というメッセージが同数でした。すいません、字が小さくて。続いて歴史ドラマとしての評価では、評価できると考えた学生が評価できない、疑問が残るという学生を若干上回りました。他のドラマと比較するとどうですかという問いに関しては、日系人のドラマというものを知らないという学生がほとんどでした。続いて個別意見に移ります。授業で取り上げたという点もあってか、日系人について知ることができたという意見はとても多かったです。この作品で初めて多くのことを知ったとか、アメリカに移民した日本人と日系人収容所についてより深く知ることができましたという意見も多かったです。日系人の頑張りに関してはドラマからは引用です。ドラマからは移民したアメリカで奮闘する日系人の農場経営者や季節労働者、一家を支える主婦、学生などの生活の様子が伝わってきましたとか引用です。アメリカに住み始めた最初の日本人たちがとても苦労しながら広大な土地を耕し、畑を作って協力しながら暮らしていたことを知って、すごいなぁと思いましたと感銘したようです。厳しい排斥にもめげない頑張る姿に感銘しているということが画面の言葉から感じられます。そして、引用です。人間は気の持ち方次第で乗り越えられることができるということが分かったとか引用です。平松長吉にもできたのだから私にもできると思わなければとか、まさにそのおしんに学ぶ、これは橋田壽賀子さんの昔の有名なドラマですけれども、学ぶ姿勢も感じられます。日本人に昔の一世を思い出して頑張れとエールを送っているのだろうと思う学生もいました。歴史ドラマとしては多少の、すいません間違えたようですね。歴史ドラマとしては多少の誤りがあって良いのがドラマであると思う。私はこのドラマでアメリカと日本による過去を知ることができたし、泣きたくなるほどの感動を得たと述べて、フィクションなのだから多少間違ってもいいのではないか、感動を得たのだからというふうに言っているように概ね評価していました。私は授業で手術と異なる点を数多く指摘しました。その後の感想なのでもっと批判的意見が多いかなと思っていましたが、感動するドラマだからドラマとして成功しているんじゃないかなというふうに見ているようでした。最後の意見では反引用ですが、反米感情を煽るような強烈シーン、例えばレイプやジャップに対するひどい差別を入れつつも、親日のアメリカ人を適度に登場させたり、どちらの国にも偏ったものを作らないようにしていると、アメリカに配慮した作りになっているのではないかと考えている学生もいました。この点は後で別の意見もご紹介します。また引用です。このドラマが最初から最後まで事実に基づくものであるかということはさておき、日系人に対する差別というものが存在していたのは事実です。こうした過去を振り返り、日米間に何があったかという過去の事実を共有することはとても重要であると思います。こうした過去があり、日系人の戦争での活躍があったからこそ、日系人や日本人が認められるようになってゆき、そして日米間の関係も現在では有効なものになっていったのだと思いますと言って、差別があった過去を過去としてきちんと認識するのが重要だという意見もいくつかありました。で、人種差別、日系人の差別に関しては先ほども言ったように衝撃を受けたようです。それでも引用です。日本人も差別されていたことを知って、改めて世界の差別などを考えることができると思ったとか、アメリカの国籍を持ちアメリカに、住むことを望む日本人に対してこのような差別があったことを知り、とても悲惨な思いがした。人種差別がどれだけ残酷で人間の心と体を苦しめるかを思い知らされたとか、現在の日本はたくさんの移民や出稼ぎ労働者を受け入れる側になっています。ドラマを見て、私たちは一郎の家族が受けた差別をひどいと思ったと思いますが、今我々が差別する側になっていないかを考える必要があり、このドラマはとても良い教訓になったと思いますという意見を読むと、学生の感性が素晴らしいな というふうに私自身が感動しました。すみません。日系人の歴史がよく描かれていると思う一方で、橋田壽賀子の朝ドラおしんのような成功物語ではないかという意見もありました。渡る世間に鬼ばかり的な大衆ドラマだと見る意見もありました。また日本人が作ったことで無理があるのではないかという意見も多かったです。日本人の視点が強すぎるのではないかということで、例えばこの作品は日本で生まれ育った日本人から見て日系人として描かれているような気がした、歴史的事実と異なる部分も存在し困惑したという意見もあり、まあ、引用ですが、日本人が脚本監督の日本目線のドラマだということをきちんと理解した上で見ないと反米感情を煽るだけになってしまうと思いますと日米関係を危惧する意見もありました。ジャパニーズとしての性質、忍耐強さなどですねの賛美という意図も含まれているように思われた。このドラマが日系人を日本人と同一している視点から描かれていると感じたためであるという指摘は的を得ていると思いました。また日系移民2世としての宿命を背負った男、私はこの日系移民という言葉が何だか不思議なんですけれども、というような設定こそが彼らに対する差別や偏見につながるのではないかとして、二世の描き方が悲劇の英雄的な、言い換えれば男性版を惜しんではないのかというような意見もありました。さらに引用ですが、白人の登場人物がステレオタイプ的な性格をしており、ほとんどが日系人に敵外心を向ける確一的な悪役として描かれていた。このドラマを見た人々は日系人被害者、白人加害者という固定的なイメージを持つだろうと危惧する意見もありました。先ほど親日的な白人が適度に出ているという意見とは対照的です。また日本人と日系人の区別が曖昧だという指摘に関しては、二世の一郎の英語や日系四世の子供の英語についても、どちらも英語英文学科の学生だったので英文科の学生だけにお粗末という意見もありました。その他として、頑張り屋のあの長吉があっさり自殺したり、一郎の出征兵隊に行くということですねに対する父親としての気持ちなど描かれていない、そこが不満だという意見もありました。それでも日系人たちのアメリカでの地を這うような日々があったからこそ今の日米関係があるのだと言っても過言ではない、同じような意見を先ほどご紹介しました。またフィクションですが背景はノンフィクションですよね。あんな時代を経てあのような方たちが辛い思いをして作り上げた歴史があったおかげで、私がアメリカで生活をしていた80年から85年の5年間は何の差別もなく、本当にアメリカ人には優しく接してもらえたし、いい思い出しかありません。あんな差別をされていた時代があったことにびっくりしました。そして戦争は本当に嫌なものだと改めて痛感しましたという卒業生のメッセージに、日系人の苦労の陰で今日の日米関係があり、日本人がアメリカで嫌な思いをせずに暮らせるのだ、日系人のおかげだということが分かったという意見があって、このドラマはこちらとしては非常に心配だったんですけれども、日系アメリカ人の歴史とその存在を日本人が知るという点では意義があったのかなと思いました。で、実はこの卒業生のメールが一番最初に来たんですけれども、脚本の最後まで本当にまあこれどうなることなのかと3人とっても心配しておりましたので、そして根負けしたような形でまあいいかというような形になりましたので、このメールを見てちょっと安堵の胸を下ろしたということです。ご清聴ありがとうございました。
ちょっと時間が過ぎ予定より長くなってしまいましたけれども、これで3人の報告が終わりましたので、何かコメントあるいはご質問どうぞ終わりになったら残る時間十分使っていただければと思います。お願いします。
ありがとうございます。私峯岸義明です。もう先ほど朝のイベントでお話ししましたけども、実は私が 書いた手紙が橋田先生に渡った次第です。飯野先生がご存知だと思いますけども、このドラマが始まる2年3年前に、シアトルを舞台にした三原源氏という方のが私のモデルだったんですね。それで島根からいらして、それで船でこちらに渡って、まあ、手紙と日記を全部見まして、それで、シアトルは最高の場所だと、ドラマとしてはということで、橋田先生に私は手紙を送った次第です。でそれでもう先生はもう前からそれを考えておられたんです。ですから私自身の手紙っていうのは、あの筋書きのごく一部なんですけども、まあ、まず一郎が出てきてと、それで、あの野球場のところから始まるんですね。それでずっと、まあ、展開していくんですけども、結局最初にそのちょっとお伝えしたかったのは、私が手紙書いた理由はもちろん日系人の歴史というものが大きくあったんですけど、一番の目的は橋田先生と7時間ぐらいニューヨークで話してるんですが、日本はこれから移民を受け付けなきゃいけない国になります。どんどんどんどん人口が減っていくわけですから、その時に日本は法律的に、それから気持ちとして用意ができてるのかなというのが、私もここに57年住んでまして、1956年にいろんなことを経験してますから、一人で。だからそれを問いかけたかったんですよ。で、橋田先生は確かにさっきのコメントにありましたように、あの学生さんのことで本当に日本は用意ができてるのかなということを、まあ、初めて私こういう意見を お聞きしてですね、ものすごく嬉しく思っております。まあ、私、もう73歳ですけども、一生のうちいろんなことをしましたけども、このなんていうんですか、私が書いたものでもないし、もちろんお金の問題からいろいろ全部 TBS がやったんですね。12っていう10という字に2と書くんですけど、プロデューサーの方が全部やって、だから感慨無量でございます。それで、まあ、そのもう一つのその前はですね、5年6年前に私の友達、73歳ですよ、大体前後なんですけども、 99% 50人ぐらいのうちもう49人は日系人のことを知らなかったと。そこから始まったのがこの映画の筋書きでございます。そういうことで飯野先生、まあ、お会いしましたよね、このドラマが始まる前にね、2、3回、
最初に原稿を持って、ね、
いらした
時のことよく覚えてます。私まさか橋田先生がってお話ししたことも覚えてるんですけれども、本当に実現して嬉しかったと思います。感動ですね。峰岸さんのすごくその熱い思いがね伝わったんだと思いますけれども、はい、じゃあ他にあんまり時間が残らなくなるので、他にご質問とかコメントおありになりますか。英語でももちろん構いません。特にはないですか。
一言意見じゃないんですけれども、この映画について作成上に関わっただけでなく、その後日本での反響、学生、若い人たち、学生の反響などということを非常によくお調べになって大変ありがたいかと思ってます。そこら辺のことを知りませんで、今日それを知って大変感謝いたします。
こちらのコミュニティでも大変好評だったって私は伺ったんですが、私たちは日本側の反響は直に聞いたんですけれども、こちらでどうだったのかなって、そのもっと前昔あった作品への反響などを覚えてるもんですからね、それがとても心配でしたけれども、とてもよく受け入れられたそうですね。評判だったって聞きました。そうですか、はい、どんなふうに思いになりました。何かコメントあれば。
土野さん
どうぞ。
まあ、すでに発表がありましたように、おかしいところもあるなと思いましたけれど、やっぱり感動しましたね。それで今でも友達などとお話しするときにしばしばその話が出ます。それとこの 物語までには行きませんでしたけれど、あの町久子先生もやはりあのそれは私たち あの時代の作品をいろいろ作られて、ドラマではなくてドキュメンタリーとして作られたのがあるから、もしチャンスがあればいつか皆様もご覧になったらいいんじゃないかと思います。
そうですね、松井久子さん監督なさった、ね、映画がありますね、うん、はい、
学校でもあの学校ではないかもしれないけど、あのそういう関係 あの研究をされる方たちの学級会の時にいろいろ発表されているそうです。どうもありがとうございました。いろいろあの深いところをお知らせいただきまして楽しかったです。
あともありがとうございます。あの北米放置地元の日経新聞の佐々木と申します。どうも。あのこちらでの、ドラマの評価という話されてたんですけれども、あのシアトルの方であの週3回にわたって上映会を行った時に、最終日に兵士の方であの実はアンケートを取らせていただきまして、おそらく200人くらいあの視聴者がいたと思うんですけども、その中から多分100-30の回答が返ってきまして、あの急にこしらえたものですから質問は大した質問じゃなかったんですけれども、それで点数をつけたりとかしていただいたの、させていただいたんですけれども、その時にあのこれは嘘じゃないかって思えるようなすごい点数が、あのすごい高い点数が平均で10点満点でもう9点後半ぐらいの点数が平均で返ってきたんですけれども、まあ、そういうことがあって、大体ほとんどの人が、まあ、あのもう90何パーセントの方が高評価しているという形です。でそれを見た方が皆さんやっぱ日系の2世の方3世の方っていうのも多かったと思うんですけども、そういうあの形でした。でコメントもいただいたんですけど、やはりその歴史的なその史実の部分のコメントもいただきまして、あと2世はこんな英語が下手じゃないとかそういうコメントもあったんですけれども、あのそういった報告はあの兵士の方でもしまして、あと海外日系人協会ですか、あちらの方の解放の方にも私寄稿しましたので、あのおそらく何人かの方は見ていただいているかと思うんですけれども、そういうあの結果がありましたということをご報告させていきます。
ありがとうございます。やっぱりその有名な俳優を使わなきゃいけないというところで、英語と言葉とはちょっとまた違ってくる可能性ありますね、はい、他にはよろしいでしょうか。じゃあ本当にありがとうございました。これで終わらせていただきます。